お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜のインタビューはオーストラリアで指揮者として活躍される村松貞治さんです。村松さんが指揮を振るオーケストラの一つ、ストラスフィールドシンフォニーオーケストラは今年、村松さんを指揮者と迎え入れて10年という大きな節目を迎えます。村松さんには5年前の2015年にもこのインタビューコーナーに登場していただきましたが、10年という大きな節目ということで再び登場していただきます。今週日曜日に控えた1年以上ぶりとなる公演について、そしてこれまでの10年について伺ってみました。
1年以上ぶりの公演となりますが、今のお気持ちお聞かせください。
やっぱりこうこの1年でこの練習したくてもなかなか思うようにできない、コンサートももちろんいろいろキャンセルされたということで、すごく特別な意味を持つコンサートになったと思います。この1年でこう今まで普通に会ってきてきたリハーサルがこうできないっていうことに関するもどかしさの逆に、このリハーサルが再開された時のこのみんなのこのテンションの高さというか、この嬉しさっていうのがこう改めてこの音楽って素晴らしいなっていうのを実感できる期間でありました。
このコロナの期間中っていうのはオンラインであったり練習はされてたんですか？
ストラスフィールド交響楽団に関してはオンラインではなくて、天気がいい週末に外で練習するっていう形をとってました。もちろんそのソーシャルディスタンスをとってですね。
外で練習されるっていうことはやっぱりその風とかいうのは影響あったりするんですか？
もういろいろ影響ありました。まず風が吹くと譜面台が倒れたり楽譜が飛んだりすごく大変で、もちろんそのたかが風が吹いただけで音が飛んでしまって、普通だったら聞こえるはずの距離でも音が全然聞こえなかったりするんですね。そういう意味でもこうあんまりちゃんとした練習っていうよりも、まあ、ただ定期的に会ってみんなで音を出し合うっていうぐらいの練習でしかなくて、ちゃんとした音楽作りっていうのはやっぱり外だとすごく難しかったです。
で、実際にまた、室内で練習できるようになったのはいつぐらいからですか？はい、
室内でもまあ2段階ありまして、1回はまずストラスフィールドのカウンシルの方 のホールが貸してくれなかったんですね。貸してくれなかったというか、まあ、COVID 中でしたので。なので、タウンホールとは関係ない、ストラスフィールド市内にある図書館を使って練習ができたのが去年の10月くらいからでしょうか。それくらいから図書館を使ってオーケストラの練習ではなくて、弦楽器のみの、練習となりました。っていうのもまだその時には吹奏楽器、そのフルート、トランペット、オーボエとかはやっぱりその口から息が出る楽器だったので規制がかかってたんですね。なのでなかなか室内で吹奏楽器を使っての練習っていうのは、去年の時点で非常に難しかったです。なので室内でまず、弦楽オーケストラの方から始めました。
約1年ぶりとなる公演は、
はい、
村松さんの10周年記念、この交響団に入られて10周年という大きな節目でもあるんですけども、
はい、
プログラムの方が日本のフレーバーが加えられたと聞いたんですけど、
はいは
い、どういった内容になってますか？
はい、この2021年のコンサート、この3月に限ったコンサートじゃなくて、シーズン1、2、3、4、4つのシーズンをかけてその日本に関係してある曲をやるっていうことに、しました。で、今回のコンサートも前半は吹奏楽、ストラスフィールドの交響楽団の中の吹奏楽団と、その半分が、後半が、ストラスフィールドの弦楽オーケストラの方のコンサートとなってます。吹奏楽の方は日本人 の作曲家の竹光徹さんという方のファンファーレを取り入れたことと、あと弦楽オーケストラの方には芥川康さんという、芥川龍之介さんの三男にあたる方なんですけども、その方の2つもオーストラリア初演のパフォーマンスをすることができました。
10年の期間指揮を取るっていうのは今までで一番長かったですか？
そうですね、今までの、他の団体と比べても長いですね。まあ、強いて言うと、今、大学で教えてる合唱団はもう今、今年で11年、12年目、もうちょっと長いんですけども、まあ、交響楽団の中では一番長い方だと思います。
何かこのストラットフィールド交響楽団に惹かれるものっていうのはありますか？
とてもフレンドリーなオーケストラで、すごくいつも和気あいあいと、毎回楽しい練習をやってます。
10年という期間を振り返って、何かすごい印象に残っているエピソードなどありますか？
まあ、プログラムで言うと、今年2021年は日本がテーマなんですけれども、以前にも5年ぐらい前でしょうか、村上春樹さんをモチーフにしたコンサートをやったことがありまして、その時もすごくその日本人のお客さんからも好評で、オーケストラのメンバーからも好評なコンサートで、その村上春樹さんの小説にの中に出てくるクラシックの音楽だけを集めたコンサートをやりました。
2018年には総領事表彰、そして翌年の2019年には外務大臣表彰と日本とオーストラリアの両国の関係を強化するのに大変貢献したことが評価されてるんですけども、村松さんがこの日本人の指揮者として大切にしていること、こだわっていることなどありますか？
まあ、僕の職業から日本人であることが別に得にも損にもならないんですよね。だから別に日本人じゃなければならないっていう職業ではないので、別にあんまり普段から日本人の指揮者としてやっているっていう意識ではなくて、まあ、ただあくまで日本で生まれて日本で育った僕がその今海外で、まあ、ただがむしゃらにやってるっていうことしか本当に正直意識はしておりません。でもその、反面もちろんその日本、僕が日本生まれ日本育ちっていうのもすごく重要なので、今年の2011年にその今までオーストラリアで取り上げられなかった日本人作曲家、またはそれにまつわる曲っていうのが、オーストラリアで初演されるとか公演されるっていうのは、僕にとってすごく特別な年になると思います。
村松さんは2人のお子さんのお父様でもあるんですけども、
はい。
お子さんは何か楽器されてますか？
うちの長男は今11歳で、弦楽器のビオラをやっております。で、娘は今8歳で、コントラバスをやっております。
この楽器は村松様が選ばれたんですか？
ビオラに関しては、うちの子供が自分で、選びました。まあ、もちろん2人とも最初はバイオリンから始めたんですけども、まあ、バイオリンっていうと、すごく、まあ、コンペティティブな楽器でもあるので、それだけじゃなくて別に他の楽器を選ぶことも道だよっていうふうに、まあ、小さい時から言ってたら、まあ、息子は、まあ、ビオラっていう楽器に非常に興味があった。で、娘は僕の推薦でっていうか、僕は性格で判断してですね、娘の性格で、まあ、バイオリンでもなければ、チェロでもビオラでもないから、まあ、多分コントラバスの方が彼女にとっては合うんじゃないかなっていうことで、娘に関しては僕がコントラバスがいいんじゃないかなって、勧めました。
あらゆる習い事がある中で、音楽っていうのは子供の成長とか教育にどういった利点があると考えられてますか？
このアイデアはどちらかというと僕が最初に持ったアイデアではなくて、妻からのアイデアでもあるんですけども、僕は一番最初はあんまり自分の子供に音楽をやるっていうことには、僕はそんなに最初はあまり熱心ではなかった。子供の教育でその音楽って何がこう関わってくるかっていうと、基本的にその小さい頃から楽器をやれば、練習すればするだけとりあえず上手くなるわけですよね。だからそれが時間をかけてね、こんだけ努力したからこんだけ上手くなったんだよっていうのが、結構こクリアに分かってくる習い事だと思うんですね。まあ、そういう意味で音楽はその努力と結果が伴いやすい、習い事ではないかなっていうふうに思います。
今年のこの10年という節目を迎えて、ストラスフィールド交響楽団での今後の展望だったり、夢だったり、お聞かせください。
今やっぱりその久しぶりに団でその1年ちゃんと こうずっと練習してきたメンバーばかりではなくて、こう楽器に距離を置いて、出したメンバーの方も何人もいて、やっぱりその、まあ、コミュニティオーケストラですので、オーケストラの中にもいっぱいレベルがあるんですね。上手い人はものすごく上手い。そうでもない人はそこまで上手くない。これをやっぱりまとめるっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、そういう意味でやっぱりみんながハッピーになれるオーケストラになってほしいなと思います。上手い人もちゃんとさだと仕事するとちゃんと次の要求をしてくれる。で、上手くない人はちゃんと私に対して次の目標を出してくれる。だから、上手な人には上手な人の楽しみ方、コミュニティ、アマチュアとしての楽しみ方が両立できればなと思います。
ストラスフィールドシンフォニーオーケストラの指揮者、村松貞治さんでした。日曜日に開催される約1年ぶりとなる公演、A Return to Music は、先ほど確認したところ、残念ながらソールドアウトとなってしまいました。しかし村松さんのこの10周年を祝う公演は、今後も続きますので、楽団の公式ウェブサイト、strasfieldsymphony.org.au をご確認ください。SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からもご確認いただけます。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。